どうも、こんばんは。せやろがいおじさんのコネラジ、水曜日でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日は水曜日ということで、ミクさんと一緒にお届けしていきますよ。お願いします。
はい、お願いします。
はい、ミクさん、今日はね、社内からスマホで参加ということなんですけれど、はい、お忙しいですか？
そうなんですよ。ちょっとお仕事中で今ちょっと抜けて今来てたんですけど。
はい、大丈夫ですか？抜けて。
全然大丈夫です。
みんなに
あのコネラジだからって言って出てきました。
みんな分かってる？その、
あ、分かってます。
本当ですか？
バッチリですよ。
なんかね、みんなさんご存知のみたいなテンションで言ったけど、知らんかったパターン一番恥ずいんで。
めちゃめちゃスタッフさん笑ってるじゃないですか。
そうなの。いやね、僕もね、ちょうど今日ね、
はい、
とある沖縄の学校で講演をしてきて。
おお、はいはいはい。
で、なんかこう、うん、先生方は僕らのこと知ってる、僕のこと知ってるんですね。当然、呼んだ側だから、はい。
うんうん。
何してる人かも知ってるし、まあ、どんなことやってて、はいはい、みたいなもん、
ね、
まあ、知ってて、まあ、割と、こう、ファンぐらいの感じでいてくれてるみたいな。
はいはいはい。
でも、知ってて当然でしょ、みたいなテンションなのね。
はい。
で、こう控室みたいなところに、その先生と一緒に行ってるときに、生徒さんとすれ違ったときに、はい、
うんうん、
せやろかいおじさんだよ、すごいでしょ、スターだよっていうわけね。でも、生徒は知らんのよ、俺のこと。
え、うん。
だから、なんか、おぉ、
みたいな。
お、なんかすげえ温度で来るけど、俺知らんけどどうするべきみたいな顔してるんですよね。これ非常に恥ずかしいパターンですよね。
なんか恥ずかしい、う
ん、ないっすか、ミクさんも。なんかこの、うん、この人は知って私のこと知ってるけど、この人私のこと知らへん、その狭間に自分が入り込んでもうたみたいな時。
あ、全然あるあるある。常に
あれ、ま、
常
にちょっとした気まずさありますよね。
気まずい。
なんかこれあるあるだと思うんですけど、結構、
はい、
このなんか2人連れのなんかカップルなりなんか親子なりなんなりで歩いてて、うん、はい、1人が俺のこと知ってて、
はい、
なんか、あ、せやろかいおじさん、ちょっと写真撮りましょうって言われて、あ、全然いいですよみたいな、
はいはいはい、
あんたも入りなよ、いや俺はいいよみたいな、いいじゃん、せっかくだから入るよ、いいってばみたい な、 なんかそこまでしてあなた誘わんでいいし、あなたもそこまで拒否らんでええんちゃうみたいな、なんかその
あるあるあるある、その狭間やばい、ね、
その状態にはなってなかったですか、ちゃんと。
大丈夫ですよ、ちゃんとみんな温かく送り出してくださったんで。
どんな、ちなみにミクさんはどんなテンションで言って、向こうはどんなテンションで受けてたか、ちょっと再現してもらえません？
あ、 OK です。はい、ちょっと私コネラジの配信があるのでちょっと行ってきますって言ったら、みんなが、あ、行ってらっしゃいみたいな。
分かってへんやんじゃん。絶対何コネラジってなってるから。ちゃんと説明しといてくださいね、なんか。
ちゃんと思ったらちゃんと伝えてきます。
いや、ありがとうございます。頼みますね。
いや、こちらこそです。ありがとうございます。すいません。
はい、ね、ということで今日は社内から参加ということで、はい、すいませんね、お忙しい時本当に。
いやいや、こちらこそ社内からちょっと聞き苦しいことないようにしますんで、よろしくお願いします。
ね、まあ今日本当昨日収録しようかってなったけど、まあ時間も合わず、はい、
うん、
もう今日どうする、電波の問題もあるからちょっとお休みするかみたいな話も。
いや、嫌だったんですよ。なんか
でもね、この、
うん、
ドラドラえもんさんがワクワクドキドキまだかなって始まる前にコメントいただいてるのを見て、本当に中止しないでよ、お休みしないでよかったなと今思ってますわ。
ね、うん、ありがとうございます、
ね。ワクワクドキドキってめちゃめちゃ楽しみですよ、これ。
嬉しい。
あります？最近ワクワクドキドキすること。
いや、ね、実はなんだけど、うん、ちょっとこんなさ、社内からさ、言うのもちょっと照れくさいんだけど。
はい。
明日私誕生日なの。でしょ？
そうですか、これは。
だからワクワクドキドキってか、今日も絶対配信したかったし、もうワクワクドキドキもまさに私ね、今の心境ですよ。
あ、そうですか。
はい。
じゃあきっと現場サプライズとかあるんでしょうね。
多分ですけど、ないと思われますよ、これ。
いや、やって今準備してると思うで、俺。
まだじゃないですか。
戻ったらもう バースデーよ。そっか。
ちょっとやめてくださいよ。それなかった時の私の落ち込みを。
その可能性もありますよね。日付またぎます？この仕事は。
そうなんです。もうじき、終わるっていう感じですね。スタッフさんたちも多分もうちょっとしたら来られるかなっていう感じです。
でしょ？もう仕事終わって、はい、今からちょっとご飯でも行こうかパターンでしょ、多分。
今日はでも、現場終わったらこれで終わりだと思います。
あ、じゃあ余計だ。余計も帰ったらもう。なかった場合はちょっと、ミクさんのなんというか、もうちょっと、人望を得られるような過ごし方した方がいいのかなっていうことにはなるかもしれないですね。
いやー大変だ。
ねえ。
そうだから明日からはねちょっとなんかお友達がねなんかちょっとどっかに行こうっていう感じで言ってくれてるので明日から、はい、ちょっと誕生日月間になりそうなんでちょっと楽しみにしてるところです。
あそうか待ってますね、はい、誕生日ラッシュが。
ねえ嬉しい。
今コメント欄でも、けいこさんがスーパーチャット、はい、ハッピーバースデーということで。
イ
ェーイ。あと、パスファインダーさんも、おめでとうございます、うん、ということで、いただいてますよ。
はい。ありがとうございます。
ね、しっかりこの分はね、ミ、は、ク、い、さんの方にも、お渡ししますので、
はい。
このお祝いの気持ち届きますんでね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ねえ。じゃあ僕、ごめんなさい。正直ちょっと把握してなくて、
はいはいはい。
何も準備してなかったんで、
はいはいはいはい。
僕が昔沖縄のラジオ局でやってた、誕生日のお祝いメッセージ送っていいですか？
おう、ぜひ。
これ結構賛否両論だったんですよ。
うんうんうん。
いや、両論っていうか、ごくわずか3、大半ピみたいなバランスだったんですけど、
まあまあピですね。
そう、ピの可能性が高いけど、ひょっとしたら、ミクさん、ドハマりする可能性もあるんですよ。
はい。
褒めてくれる方はめっちゃ褒めてくれるんで。
うん。
どうします？自己責任で判断してください。
お願いします。
じゃあいきます。はい。
はい。
長岡ミクさん！明日誕生日。おめでとう。あ、でも、あと自分が生まれるためにはお母さん。お母さんがあんたのお腹を痛めてあんたのことを産んだから、まずは、お母さんに感謝。そして、お母さんを産んだおばあちゃんに感謝。さらには、お母さんを産んだおばあちゃんを産んだひいばあちゃん。さらにひいばあちゃんを産んだひいひいばあちゃん。そのひいひいばあちゃんを産んだひいひいひいひいばあちゃん。そしてさらにそのひいひいひいひいばあちゃん、先祖を育んだ、地球。さらにその地球を温かく包み込むコスモ。コスモに感謝しやおめでとうございます。
ちょっと待って。
はい、これはですね、沖縄のラジオ局のお偉いさんからやめなさいとお叱りを受けたけど、僕は断固やめなかったというやつです。
ちょっといい？
はい。
いや、これ火だろ。
ピカー。仕方ない。あ、でも星星のドレスさん、声でかい、おもろいって言ってるね。方もいますから。ただ、まあ、視聴者人数的には、まあ、2桁減りましたけれどもね。10から減っておりましたけれどもね。うん。いろんなものに感謝してね、過ごせる一日になるといいですね。
はい、いや、本当ですよ。ちょっと今年はね、ちょっと私の自分の母親にもプレゼントしたんですね。明日、はいはい、明後日ぐらいに届くと思うんですけど。
うんうんうん、
そう、だから、ちょっと今年はね、いい年にしたいななんていうふうに思ってるんで、頑張ります。
素敵やな。
ねえ。
俺自分の誕生日のおかんに感謝したことないから人のこと言えへんねんけど。
いやいや、でもこれしといた方がいいよ、せやろさん。絶対。そうね。
参ったことに、うん。おかん結構このラジオ聞いてるからな。
そうだよ、そうだよ。
あんたやったことないやないのっていうコメント来たら怖いから、先に言うといたわ。はい。あ、さらにラッシーココナッツさん、ミクさん、誕生日おめでとうございますということで、スーパーチャットいただいてます。
ありがとうございます。
アキコさんからも、ドイツから。ミクさん、一日早いけど、ハッピーバースデーっていただいてますよ。
ありがとうございます。本当に皆さん、コネラジのみんなって本当に優しいですよね。
ありがたいですよ。
ありがとうございます。
はい。さあ、それでは、せやろがみさんのコネラジ、
はい、
この番組は、ビレッジアゲンアソシエーションの提供でお送りしております。うん、そして本日の個人スポンサーは、いらっしゃらないということでございますんで、よかったらですね、皆さん、せやろがみサポーターズ、ネットで検索するか、うん、動画の概要欄からチェックしてもらえたらなと思いますよ。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。いやー、めでたさん、誕生日は何して過ごされるんですか、明日。
明日は本当に友達と多分、泊まりに行くのかな。なんか、なんか考えてくれてるんですけど、何も言ってくんない。
絶対もう、超楽しいサプライズ待ってますやんか。
ねえ、何すごい楽しみなんですけど。これはもう、
ニクさんのインスタグラムのストーリーズが短いことなるで、はい、なんか短い人が大量。ピピピピピピピピピピピピのやつになるわ。いや、いいですね。
はい。
僕でもね、祝われんの結構苦手派で。
あれ？どうして？
なんか、サプライズしていただいたときに、うん、上手に喜べない問題があって。
え、何？それはなんかその、気づいちゃってってこと？
いや、なんか、
うん、
もう俺のためにいろいろ頑張って計画してくださって、はいはいはい、プレゼントも準備してくださって、うんうん、パンって渡された時に嬉しいんよ、うん、嬉しいんやけど、
うんう
ん、そこまでやっていただいたこの労力に報いるくらいのリアクションをせねばっていう責任感に押し出されちゃうんですよ。上手に向こうがなんかあれあんまり喜んでないなんか反応ちょっとあれって思われた時に申し訳ないから、
うんうんうん、
なんかこう緊張してしまうっていう。
あー、結構オーバーになっちゃうんですか？緊張しすぎて。
いや、なんかそのね、このボリューム調整がわからんくなって。
なるほどね。
周りから見たら普通に喜んでるように見えるかもしれないですけど、うんうんうん、内心では これぐらいで間違ってないみたいな。わざとらしくない？
あ、
でもなんかしょぼくないみたいな、なんかこうずっとメモリをコリコリしてる感じなんですよ、俺。
なるほど。そっかそっか。いやでもね。
うん、確かに。様もいけるタイプですか？
いや、もう私の場合はもう嬉しかったら嬉しいだし、悲しかったら悲しいっていうような、もうなんか喜怒哀楽結構激しい方なんで。
はいはいはい。
多分明日はまあ信じられないぐらいの喜びをするでしょう。
なるほど。いや
ー、やだ、嬉しい。
ちょっとね、これでもサプライズを計画されてるご友人の方、これ見てたら、もうあなたのサプライズ完全に見切られてますよっていうことは一旦お伝えしたいんで。
いや、それがね、今仕事中だから絶対見れないことを分かってこの配信してます。
なるほどなるほど、
はい、
いやー、でもちょっとね、なんか変化入れてほしいですね、こうなると。
本当に怖いな。
もうご飯、夜ご飯食べるときにはもう、あ、うん、来るな、あとはいつ来るかの問題やなって感じでしょ。
うんうんうん
うん、そこもあえて夜ではやらない。
なるほど。
そう。で、あれ部屋戻ってからかなって思わせといて、うん、部屋帰ってからもやらない。
やらない。
帰り際なんかあんのかな、やらない。
やらない。
バイバーイ。あ、本当に終わっちゃった。あ、夜中ピンポン鳴らしてくんのかな。
はいはいはい、はい。
やらない。
やらない。
あ、次の日の朝かな。やらない。
やらない。
でもこのいつやんのかなのワクワクを1年間続けて、次の誕生日で2年分ボンみたいなのとかさ、
ねねねね、長い
長い
長い
スパンでこう長く見てね、そんなプレゼントもありじゃないかと思いますけど。
面白い。いやでもね、何よりも自分の誕生日にやっぱりいてくれる友達に感謝ですね。
いや、ええこと言うわ。
そうだから嬉しい嬉しい、私としてはすごくありがたいよね。
うん、そうね、
うん、
いや、素敵な誕生日にねしていただけたらと思いますが、
はい、うん、ね、
え、あきとさん、上手に喜べない問題分かるとかね、うんうん、喜ぶのって難しいねって、ドラドラえもんいただいてたりとか、うん、西山さんも、私もサプライズしたい派、照れくさくて喜ぶの下手という。
これ
サプライズすんのは好きで、俺プレゼントあげるのも好きなんですよ、実は。
そうなんだ、
うんうんうん、そうなんです、あげるのは好きって感じですね。
はい、
あ、うちのおかんも聞いてますね。聞いてるねと。
お母さん。
いくちゃん、お誕生日おめでとうさん。
ありがとうございます。
てますね。はい。今年の誕生日おかんに何か送ろうかね。はい。
うん、
さあ、じゃあ、 ちょっと今日あったニュースについて話し合うという、まあ、それをやっていきましょうか。そうです
ね。はい。お願いします。
ちょっとミックさん、今日はあのスマホでやってるんで、
はい。
記事を、こちらに送ってもらって、僕が紹介したいと思います、
はい。すいません。ちょっと切れちゃうものでね、お願いします。
はい。見出しがですね、ウーバー運転手を個人事業主から従業員に、イギリスで世界初という見出しですね。はい、米配車サービス宅配大手ウーバーは16日イギリスで運転手7万人以上を個人事業主ではなく従業員扱いとすると発表した、うん、同社が運転手を従業員扱いとするのは世界で初めてで17日から運用されますよと。これにより運転手らは最低賃金の保障や有給休暇の付与、年金加入の対象となると、うん、英国の最低賃金は4月からわずかながら引き上げられ時給、8.91 ポンド約1350円になると、うん、ウーバーによると同社の運転手は平均してロンドンで1時間あたり、17ポンド2580円、うん、イギリスのそれ以外の地域で同14ポンド、約2130円を稼いでいるということですね、うん、でまあウーバーは運転手を個人事業主ではなく従業員として扱うべきだと判断との判断をイギリスの最高裁がしていたと、
うん、はい、
イギリスに約550万人いるとされるいわゆるギグエコノミーの労働者全般に影響する可能性があるという、まあ、そういう記事でございました、
はい、
確かに
これね、そう、正社員になるっていうところがやっぱり今ね、うん、英国も結構きつい状態な部分が多分あると思うんですね。でそういう中でもそうやって正社員にしての取り組みを、まあ、初でされてるってことで、うん、あ、これは結構いい記事だなというふうに思ってピックアップさせていただきました。
そうですよね、結構ウーバーイーツの、労働環境問題って日本でもちょっと社会問題化していて、
う
ん、ね、結構ね、
そうそうそう、
労働者ユニオンとかが、組まれて問題取り組んでたりしてますよね、
は
い、まあ、西山あかりさん、ウーバーすごいね、いい取り組み、うん、ただ、ね、固定給になったらむっちゃ稼いでる人は損っていうコメントもらってるんですけど、多分ウーバー的にはこのイギリスでの、裁判がの結果を受けてもうこれやらざるを得んなっていうふうになったんじゃないかなと思うんですけど、最低賃金っていうことだから引き続きコップとか歩合制みたいなのは残っていくっていうことなんですかね、そこら辺はどうなるのかちょっと調べてみたいなって感じですけどね。
はい。
さあ、俺も一回ね、ウーバーのバイクに引かれかけたことあんのよ。
あ、まあ、その問題あるんだ。
そうそうそう。で、このさ、やっぱウーバーってこう地図見ながら走ってるから。
はいはいはい。
その僕本当ぶつかりそうになってギリギリのところでギギって踏んだみたいなところがあって。
はいはいはい。
僕セアロ街で発声鍛えてるから。バイクが近づいてきたときに、あーって大きい声言ったら気づいてくれた。ナチュラルこうクラクションというか。
はいはいはい。
はい。っていうセルフクラクションでなんとかこう乗り切ったんですけど、もしそれが事故になってた場合は、うん、まあ個人事業主扱いってなったら、その事故の責任とかね、損害賠償責任みたいなのって、ひょっとしたらこの、ウーバーの運転手の方になって、ウーバーはそこはノーリスクだったっていう可能性はあるんでね、ちょっとここら辺やっぱ気になるところでありますね。
うん。
ウーバー使います？
いや、私まだ正直使ったことないんですけど、
うん、
なんかこう、いろんな今、まあ、出前館とかね、いろいろなそういう宅配サービスっていうのができてるので、うん、周りは結構増えてきてるんで、私もやろうと思ってますね。
ね、ウーバーでもね、ハマったら結構ね、
でしょ、
ダメ人間まっしぐらになる可能性はあるぞ。
え、セアロさん結構頼んだりしてます？
俺ね、一時結構もう社会人として終わってる生活過ごしてた時はもう一日家でぐわーってしてウーバー呼んでもっていう時はありましたね。よくないと思ってね、ちょっと脱却したんですけど、そこからは。
はい、いやでもなんかちょっとこう面白いニュースだなと思って、はい、いや多分これから日本もいろいろ変わっていくだろうなと思ってる中で、まあ初のそういうね、ヨーロッパの試みを見て、 あ、ちょっとそういうニュースにもなってんだなと思って、面白いニュースだなと思って引っ張ってきました。
そうですね、ちょっと日本でもウーバーがどうなるかっていうのはちょっとここから注目かもしれないですね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、私も今日はこれじゃないかなっていうことで、お話ししたいんですが、これ毎日新聞の記事ですね、同性婚不受理は違憲、憲法違反と札幌地裁が初判断と、賠償請求はまあ棄却ということなんですけど、はい、まあ、同性婚について今の日本ではまあ認められてないと、受理してもらえないという状況があるんですけれども、はい、うん、これについて憲法違反だよというようなのを裁判所が判決したという、判断したという、これはちょっとなかなかすごいんですよね。
そうですよね。
はい。まあ、同性同士の結婚を認めない、法律婚を認めないのは、婚姻の自由などを保障した憲法に反するとして、北海道内のカップル、ミクさんね、北海道ですから、
はい、そうですね、それありましたね、見ました、私、はい、うん。
カップル3組が、3組6人が、慰謝料を欠く100万円の支払いを国に求めた判決で、札幌地裁は違憲性を認めつつ請求を棄却したということなんですよね。でも今回の違憲判断が他の訴訟に影響する可能性もあると、同様の、訴訟が全国5地裁で行われているということですからね。はい。まあ、これどういう訴え側を原告がしたのかということなんですけれども、うん、
はい、
これね、憲法24条に、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立するって定められてるんですね。
はい。
で、この両性っていうのは、両方の性別の性と書いて両性なんですね。で、これは、これが結構、同性婚を認めへん人たちの一個理屈だったりするんですよ。
はい。
いや、憲法でこの両性の同意って書かれてるから、両方の性別の同意ってことでしょみたいな。ってことは、同性ってことは想定されてないから、逆に同性婚は憲法で想定されてないから、法律で認めるわけにはいかないんだよみたいな、まあ、ことをよく言うんですけれども、まあ、これについて、婚姻の自由を定めた条文で、この同性婚を想定はしてないけど、同性婚禁じてはないでしょと。いうことで主張してるんですよね。で、また、
はい、
結婚に届けが受理されないことで、税制や相続などで不利益になると。それは法の平等を定めた憲法14条に反するよと強調しているということなんですね。はい、そうですよね、性的指向って自分で選べないじゃないですか。僕は女性が好きだけど、はい、女性が好きか男性が好きか好きになるか選ぼうと思って女性が好きになったわけじゃなくて、生まれつき物心ついたらいつの間にかこう女性が僕は好きになっていた。で、
うんうんうん、
同性が好きな方もそれいつの間にか同性が好きになってたわけで、
選べ、はい、
選べない性的指向によって結婚が認められず、結婚が認められないことによって税金とか相続面での不利益を被るというのは、平等ではないでしょうと、これはもう差別でしょうと、まあ、いう主張していたんですが、そこが認められたという、これがとっても大きいことだよなと思いますね。
すごいですよ、
ね、でも考えたらわかるよね、この誰が好きかとかどういう人が好きかっていう、そういう性的指向で得したり損したりって、そこは平等にやろうぜって当たり前の話だけどなって僕は思ったりするんですけどね。そしてまあ認められなかったことで言うと、まあ社会全体の認識が変わってきて、まあ同性婚みたいなのもちゃんと認めていかないといけないよねっていう、こう社会がになってきているのに、まあ国会がですね、こう同性婚を認める法整備を、まあ、していかない、立法不作為をやっているぞと、それによって精神的損害を被っているぞと、まあ、言ってるわけなんですよね。なんで社会変わってきているのに国会でこの同性婚の話進めないのみたいな、これ法律を立てることを、怠っている不作為なんじゃないのかということを訴えてるんですが、まあ、そこに関しては、まあ、認められてはいないということなので、 まあ僕としてはですね、この社会的に大きな今流れができつつあるし、かつまあ今言ったみたいな、不利益を被ってる人がいる、そういう差別があって違憲状態があるのに法整備を進めないっていう人はやっぱり選挙で落としていくべきやなと。法整備進めていこうぜって言ってる人に僕は一票を投じていきたいなって改めて感じました。これからまたね、あの衆議院選とかが、控えておりますんで、ちょっとここは一個判断基準に僕はしたいなと思っておりますって感じですね。いやーでもこれはなんかね、結構僕、あ、ミクさん一回切れちゃった、はい、戻ってくるまで喋ります僕動画でも同性婚を認めへんかったら国が滅ぶって言った人とか、同性婚認めんかったら足立区が滅ぶみたいなことを言った人に対して動画作ってきたんですよ。で、その動画を作ることによって、このいわゆる同性愛者で結婚が受理されない人々から、まあいろいろと、メッセージいただいたりとか、あ、ミクさん帰ってきた。あと、ちょっとお会いして、そういう同性愛で結婚、愛者で結婚できへん人が、すごい苦しんでる声とかも聞いてたので、この判決を見てあの人たちがよっしゃってガッツポーズ取っている姿がイメージできて、それが僕すごいまた嬉しかったりもしましたね。うん、はい。なんでまあ
これ今私大丈夫ですか？
はい、あ、聞こえてます、ミクさん。
聞こえてる、あ、よかった。
なんでまあ、今回の札幌地裁の初判断を受けて、他の地裁がじゃあどういう判断をするのかとか、そこら辺をちょっと今後も追いかけていきたいなという一件でございました。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、じゃあもうぼちぼちお時間来てて、ミクさんこの後はまたお仕事に戻るということなんですが、
はい、
差し支えなければ、今何の仕事されてるんですか？
今日は朝からなんて言うんだろう、これ車の競りというか、
ほう、あなたは本当にいろんなことをやってますね。やれ看護師やって、ドローン飛ばして、美容やってね。え、今画面止まっちゃってるけど、もうこのまま締めたいと思います。はい、S 銀八さん、スーパーチャットありがとうございます。チャット読んで追いついた、ミクさんお誕生日おめでとうございますというね、コメントもいただいております。本当にありがとうございます皆さん。はい、ちょっと車の競りっていう謎のワードだけ残して固まっちゃったから、ちょっと一体何だったのかっていうのをまた来週お伺いしましょうかね。はい、では、セアロガイさんのコネラジ、この番組はビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしました。ミクさん戻ってこないかな、この感じだと。はい、じゃあ、終了いたしますね。明日はうちの相方と、おしゃべりします。ほんでもって、明後日はうちのおかんがまた出る回になっておりますんで、最近ね、うちのおかんなんか山奥に車で入っていって脱輪して、JAF を呼んだというね、ことをツイッターに書いておりましたんで、ちょっとこの件について深掘りしていきたいなと。しかも JAF が入れへんぐらい山奥行ったらしいんですよね。何をしとるんやと、ということで、問い詰めていきたいと思います。はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、ということでお時間やってまいりました。お相手したのはセアロガウさんことエモヤンと、札幌の長岡ミクさんでございました。またねー。